はい、おはようございます、水曜日の朝になりましたのでライブの方を始めていきたいなというふうに思います。ちょっとツイッターの方に告知をしますのでちょっとだけお待ちいただけますか。はい、すいません、お待たせしました。改めましておはようございます、高田です。今日もよろしくお願いします。朝寒いですね。今朝はだいぶ、あ、師匠おはようございます。あ、姉さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今朝寒いですね。師匠も今日も出勤ですよね。なんか神奈川県は雪じゃねえや、雨が降っていて、で、ツイッター朝から見てたらね、雪みたいなトレンドも乗っかってて、で、天気予報を見たら、金曜日がね、ちょっとみぞれマークついてましたけども、春の前の最後の寒さかなーなんて思いつつ、いやー、ちょっと体調崩しそうですね。ついこの前まで暖かかったのに、またこの寒さですからね。はい。師匠は、あ、昨日の夜埼玉は降ってたんですか。やっぱ寒いんだね。本当に、1週間、2週間ぐらい前でしたっけ、すごい暖かかったの。もう、なんか、確か都内で外人さんとか半袖で歩いてたぐらいだったので、そこからまたこの寒さだと、やっぱり調子狂っちゃいますよね。あ、屋根の上にも積もってて、わー、ほん本当にもう大変ですよね。くれぐれもね、体調を崩さないように、はい、気をつけてください。で、春先って意外とこの寒暖差っていうのが多いのと、あとはね、いろんなものが飛んでます。花粉しかり、チリしかり、ホコリしかり。どうしてもやっぱり芽吹く頃っていろんなものが飛びやすいんですよね。あとは春一番とかっていうことで、やっぱりこうウイルスとかこういけないものって風に乗って舞い上がったりするので、なので、まあ鼻ぐずぐず、目のかゆみ、あとはこの寒さですね。このあたりね、気をつけていただけるといいかなというふうに思います。で、まあ花粉つながりってわけではないんですけど、今ね、ちょうどね、花粉症、そうだったらね、もうあと2週間ぐらい前に、2月中には出したいなと思って頑張ってたんですけれども、ちょっとね、やること多すぎて遅くなっちゃったんだけども、今週末ぐらいまでには出せると思います。花粉症をね、劇的に楽にする方法っていうようなね、動画をね、今ね、もう撮影も終わって、サムネイルって言って表紙もできて、今本当に最後の最後の編集、追い込んでますので、今週末ぐらいにはおそらく出せると思いますので、ある2つの栄養素を意識するだけで、早い方なら1週間ぐらい、遅い方でも、まあ、数ヶ月、結構ね、ゴールデンウィークぐらいまでしんどいよっていう方も多いので、その前ぐらいまでには症状楽になるっていう方が、うちの患者さんでは結構多いです。そんな方法をね、ある2つの栄養素を意識するだけで、もう本当に劇的に改善される方も多いので、それを詳しく解説したやつを今週末に出しますので、ぜひね、そちらも楽しみにしていただけると嬉しいです。ということで、今日はね、何でも質問ライブということで、皆さんの質問にね、月一でゆっくりお答えしていこうかなと思うので、まあ、師匠もメイさんも何かご質問あれば、ご参加いただいている方のね、質問をちょっと優先的に、で、あとはレターいただいたものをその次にお話ししていこうかなと思いますので、やっぱ来てくださった方はね、優先的にお答えしたいと思いますので、もし何かありましたらコメントでいただければというふうに思います。 まあね、ちょっと最近寒くて首や肩が凝っちゃってて、もう昨日もね、首痛くてかなり頭痛してたので、今日はね、ちょっとゆっくり休みながら、でもね、パソコン打ちながらやっていこうかなというふうに。あ、パソコンの思い出した。ちょっと雑談から入ってるけど、まあいいですよね。あ、師匠、一番好きな映画。私ね、一番好きな映画はね、やっぱり何と言ってもね、どのぐらい前だろう。ちょっと記憶が定かではないんですけれども、トップガン、トム・クルーズさんのトップガン。あれがやっぱりめちゃくちゃ好きですね。映画館に少なくとも5回行ってますね。はい。それぐらい結構好きで、なんだろう。基本的には、その、どん底から這い上がる系の映画っていうか、まあテレビドラマとかもそうなんだけども、あとは一匹狼で悪に立ち向かうとか、そういう系が好きなので、で、あの時のね、トム・クルーズさんは本当にね、かっこよかったですね。で、ちょっと年上の教官さんに恋をして、で、そこからこうヒーローになっていくっていう。あのストーリーがもうベタなんだけども、めちゃくちゃ、共感っていうか憧れですよね。まあ、パイロットにはなれないけども、で、実は私はやっぱりお医者さんになりたかったので、やっぱりこう、何かすごいものになっていくっていうものに憧れてて、そうですね、トップガン、で、今だと、ミッションインポッシブルですかね、トム・クルーズさんは、やってるので、トム・クルーズさんの映画は結構好きで見てますかね。彼は本当にスタント使わないし、すごく努力家だっていうのをいろんな本とかネットの情報で見聞きしたりして、ちょっと障害をお持ちなんですよね、彼ね。それでもすごい頑張って、愚直に頑張ってる姿なんていうのは、すごく自分なりには共感できるので、やっぱりいくつになってもね、バリバリこう現役で働けるようにやっていきたいなと思って、トム・クルーズさん結構大好き。なんですね。はい。メイさんが、埼玉雪ですか？私の旦那さんの実家が埼玉で、こちら、そうなんですね。はい。埼玉、群馬あたりは、茨城はどうなんだろうな。結構雪降りますよね。はい。雪降る地方って、やっぱりね、雪かきしなきゃいけないので、年齢重ねると、腰痛めちゃうんじゃないのかなっていう、もう職業病の心配をしちゃうので、自分は年取ると暖かいところに行きたいななんて思っているんですけども、はい。うん。そうなんですよ、師匠。やっぱりなんか自分が憧れるのっていうか、こう、投影するっていうんですかね。そういうのをね、なんか、こう、映画館出た後に、なんか、ヒーローになったつもりで10分ぐらいは歩けるので、なんかそういう映画は好きですかね。はい。あとはそのあれ、その当時ビデオ、今だったらアマゾンプライムとかになるのかもしれないんですけど、その当時はビデオで、家のテレビでもね、見ることはできるんですけども、やっぱりああいうこう、まあなんだろう、空軍というか飛行機の映画とかって、やっぱり映画館の迫力ある中で見るとめちゃくちゃ興奮するし、音ってすごく脳に刺激与えますよね。だから映画館に結構行ってました。はい。あ、そっか、ご両親80近くて、やっぱり雪降ってると心配。そうですよね。なんかね、今雪下ろしのサービスとかもね、いろいろあるみたいなんですけど、雪の事故ってね、結構やっぱり毎年毎年ありますよね。で、やっぱりなんだろうね、こう腰って月辺に要って書いて、体のバランスを司る一番重要なところなので、結構年齢重ねるとこの腰がね弱くなってくるんですよね。なのでね、本当にやっぱり雪下ろし心配ですよね。はい。じゃあちょっとぼちぼち質問の方に少しずつ、はい、こ 答えていこうかなというふうに思うので、はい。師匠もメイさんもね、何か、ご質問あれば。あとは、モグリンチョで聞いてる方も、もしあれだったら、一言二言これについて教えてくださいとか、コメントあれば、拾ってやっていきますので、で、レターでいただいた質問とかは、まあ、レターでお返しもできますので、まあ、このライブでもお話、時間あればするけれども、基本的にはね、来てくださった方を優先してね、やっていこうかなというふうに思いますので、まあ、レター順番にご紹介はしていくんですけれども、うん、途中で割り込んでいただいても全然 OK なので、やっていきたいというふうに思います。じゃあね、一つ目のレターは、先ほどのね、師匠の、映画の話じゃないんですけども、ちょっとね、健康とは別の話を、ご質問、3人ぐらいの方から似たような質問をいただいたので、こちらからね、今日は回答していきたいなというふうに思います。で、最近ね、ちょっとレター読み上げるのはね、2、3人いらっしゃるので、ちょっと、まとめてね、こんな質問だったよっていうのを紹介しようかなと思うんですが、最近、私が、タイトルコールのところで、おはようございます。体質改善の専門家方々ですっていうような感じで入るんですけども、自宅にいながらね、不調が治せちゃうオンラインの整体院を運営したりしていますっていうことで、ここ、1ヶ月、2ヶ月、こんな感じでやってるんですけども、これについての質問なんですよね。で、実際に、自宅でできるオンラインの整体って、まあ、このラジオ以外にどんなものがあるんですか?みたいな質問をいただいてます。何人かの方からいただいてます。で、基本的にこのラジオは毎日配信してるので、これを聞きながら、あとは今年から始めた YouTube ですね。で、ラジオで、聞けない方のためにってわけではないんですが、テキストでノートってあるじゃないですか。ノートの方でも今回のっていうか毎朝のラジオの配信はしていますので、まずはそこのところ、文字だったらノート、声だったらこのスタイフ、で、映像だったら YouTube。この3つで自分で見ながら学習をしていく。こんな感じが、まず自宅でできるオンラインの整体院ってことで無料のコンテンツとしてやらさせていただいてます。ただその中から結構自分でまあその直し方とか不調のやり方探すのって意外とスタイフなんかも1年ぐらい前に配信した放送なんて結構検索できないので遡るの大変じゃないですか。その辺もねかなりご需要いただいてるっていうのとあとやっぱり、こう、万人に共通するような、直し方とかってないんですよね。一口に腰痛って言っても、急に痛みが出るぎっくり腰もあれば、慢性的な腰痛もあるし、20代の方の腰痛もあれば、60代、70代の方の腰痛もあるし、普段デスクワークの方の腰痛もあれば、そうですね。運転のお仕事をしている方の腰痛っていうのもあるので、人それぞれ、原因とか症状って違うので、やっぱり最後は個別にお話を聞いて、じゃあ丸々さんだったらこういう方法で治していった方がいいんじゃないですかっていうようなところっていうのは、どうしても必要になってきます。なので、この自宅にいながら、自分で不調が治せちゃうオンラインの整体院っていうところは、今ね、すごい、ものを作ってます。はい。もう、心血注いで、これ、やっぱり YouTube に引き続き、今年2024年の最大のテーマなんじゃないのかな、というふうに思っていて、ここ今もうね、実は寝る間も惜しんでね、睡眠時間、よく寝なきゃダメですよって言ってる私が寝てないのがね、ちょっとね、やばいんですけど、なので、なんだろう。大変なものを今作ってます。で、これさえあれば、自分一人で不調を治せちゃうっていうようなものを今頑張って作っていて、あとは、本当に病院とか整体院に行かなくても、自宅で夜中でも治せちゃうようなシステムっていうか、多分国内初だと思うんですけども、そんなものを今作ってます。 で、これ、できたら春ぐらいに出したい。遅くても夏ぐらいまでには出したいと思ってるので、また完成したら、もしくは完成が見えてきたら、告知をしますので、こちらはね、ぜひ楽しみにしておいていただけると嬉しいです。はい。じゃあね、あ、シロさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今ね、つらつらと、雑談をしつつ、一つ目のね、質問に答えていったところです。で、シロさんもね、何かご質問あれば、遠慮なく、コメントください。お答えしていきますので。じゃあ、今度二つ目のテーマじゃないや、質問いきたいというふうに思います。じゃあね、こちらは、レターをね、ちょっと紹介をしながら質問に答えていこうかなというふうに思います。で、二つ目の質問は、めまいについてですね。病院で回転性のめまい。うん、まあ病院でっていうかご自身でなのかな。うん。この回転性のめまいで悩んでいますよっていう50代の女性の方からご質問いただきました。ちょっとレターを読み上げますね。学生の頃から時々回転性のひどいめまいが起こりますと。一度めまいが起こってしまうと数時間は立っていることも動くことも、できなくなることもしばしばあります。家でめまいが起こってしまうと病院に行くこともできませんし、病院に行くとその症状が発生していないので、何とも原因が突き止められない、感じですと。で、酔い止めの薬を飲んで横になるしか家でめまいが発生すると、それしか方法がありません。良い対策方法はありませんかと。で、MRI とかいろんな検査をしたんだけれども、異常が見られなくて困っています。こんなレターですね。はい。で、こちらについてお答えをしていくんですが、まず、そもそも、めまい。なんで起こっちゃうのかっていうと、内耳って言って、内側の耳っていう風に書くんですが、ここの異常でめまいが起こる。こんなケースが非常に多いです。これだけではないんですが、ほぼほぼで50代、60代、70代ぐらいの女性で、この辺が、原因になっている方って非常に多いです。で、今回レターいただいた方が、これ内耳の原因かどうかっていうのはちょっとわからないんですけれども、で、そもそもめまいの種類には、今回ね、レターいただいた方も、お話ししている、回転性のめまいっていうのと、あとは、医学的にはね、不動性のめまいと失神性のめまいっていう、まあ、いくつか種類あります。で、結構多いのが、やっぱこの回転性のめまいなんですけども、症状としては、目が回るとか、天井がぐるぐる回るっていうような表現をされる方が非常に多いですね。で、うちにもね、そうね、2、3ヶ月に1回ぐらいかな、めまいのご相談ありますね。頭痛とめまいっていうケースは多いんですけど、めまい単体っていうことは、そうですね、2、3ヶ月に1回ぐらいかな、割合的には。で、この回転性のめまいっていうのは、体のバランスを、ふらふらしないように保つような機能っていうのが、体の中に備わってるんですが、これ、平衡機能とか、平均機能とかって言われたりするんですが、ここの機能が、異常になってしまって、まあ、これが異常になっちゃうと、やっぱり歩くのとか立ってるのが難しくなっちゃうんですよね。で、ひどい時になると、吐き気が出てきたりします。で、基本的には、脳の病気か、内耳の病気か、このあたりから原因を攻めていくんですけれども、もうご質問いただいた方は、MRI の検査とかも、脳の検査は一通り受けているみたいなので、ここで異常がないっていうことであれば、やっぱり病名とすると、メニエル、このあたりを疑うのがいいんじゃないのかなというふうに思います。で、メニエル病って、なんか名前聞いたことあると思うんですけど、どういった病気かっていうと、 早い方だったら10分15分、長い方だったら数時間ぐらい連続してこう、なんていうのかな、症状が出てしまうめまいと、ここね、耳鳴りとかね、難聴なんかの症状を伴うケースもあります。はい。で、おそらくこれぐらいかなと、メニエールなんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、もう一つね、疑わなきゃいけない病気っていうのがあって、これね、ちょっと難しい病名なんですけども、両発発作性頭位めまい症っていう病気があります。メニエールの方が簡単で覚えやすいんですけど、おそらく回転性のめまいだと、脳に異常がなければこの二つが怪しいんですけれども、この頭位めまい症っていうのは、頭を動かした時に、ある特定のこう角度っていうのかな、場所になると、なんかぐるぐる回ったような感じになるんですよ。ただ、これ症状として、特徴があって、1回の発作、ぐるぐるって回った時に、だいたい2、3分あれば収まっちゃいます。で、また頭を動かすと、なんかこう目が回るような感じになってきます。はい。で、このあたりが怪しそうなんですけども、今、レターでいただいた内容だけを見ると、おそらく、メニエールが怪しいんじゃないのかなっていうふうに思います。というのも、意外とメニエールって、ホルモンバランスとも影響あります。で、ここはちょっとね、深掘りすると、これだけで30分くらいいっちゃうので、ちょっと割愛しますけれども、でね、なんでホルモンバランスで、メニエールで、この、今回の女性の方が、メニエール怪しいんじゃないのかって私が思うかっていうと、年齢が50代ということで、まあ50代なので51歳なのか58歳なのかわかんないんですけれども、女性だと大体閉経ぐらいのタイミングなんですよ、50代ぐらいの方っていうのは。なので、ホルモンバランスがめちゃくちゃ崩れる可能性もあります。ただ、そもそも学生時代から症状があるので、学生時代からずっとある症状なんだけども、今までは大丈夫だったんだけども、多分質問いただいてるってことは、ここ数年、症状がひどいと思うんだけども、このタイミングとその閉経のタイミングがある程度重なっていたならば、メニエール、このあたりが結構、怪しいんじゃないのかなっていうふうに想像しています。で、病院だと基本的にはお薬処方されて、様子見ましょうっていうことになるんですけれども、あんまり多分お薬出されてると思うんだけども聞いてないはずなんですよ。で、お薬以外でできることとすると、やっぱりね、適度な運動がいいっていうふうにされてるんですよ。で、この運動っていうのは激しい運動をしちゃうと頭クラクラしちゃうので、できたらゆっくり歩く。あとは自宅でね、ちょっと運動はクラクラしちゃって外で倒れちゃうと困っちゃうので、自宅で様子を見ながらやってもらいたいんですけども、まずは、まあ歩くっていうのはね、外行かなきゃいけないんだけれども、自宅でできるものとすると、やっぱりね、年齢から見ると、軽くこうスクワットだとか、簡単にできる体操、ラジオ体操なんかがいいと思います。で、ラジオ体操も立ってちゃんとやると、大変なので、座ってやるバージョンっていうのがあるんですよ。うん。NHK 見ると、立ってやってるお姉さんと、座ってやってるお姉さんと、あともう一人なんか、言ったと思うんですけど、で、座ってやるバージョンで、体操、ラジオ体操なんかをやっていただくと、めまいがね、運動してる途中でめまいが出たとしても、コテっていかないと思うので、このあたりから始めていただくっていうのと、あとはちょっとホルモンバランスっていうところも怪しそうなので、やっぱりね、タンパク質、特に女性ホルモンをいっぱい補っていきたいので、閉経だと女性ホルモン、少なくなっちゃうので、やっぱり植物性、大豆を主成分とするようなタンパク質、このあたりを意識をしていくといいかなというふうに思います。あとね、ストレスも関係あるので、この辺の食事と運動を 意識をしていただいてリラックスしてもらうと少しずつ症状を改善していくんじゃないのかなというふうに思うので、まずはこのあたりから始めていただけるといいんじゃないのかななんていうふうに思います。多分これで答えになってると思うので、もしね何か分かりづらいところがあったらまた遠慮なくご質問いただければというふうに思います。はい、あ、職人さんおはようございます。来てくださってありがとうございます。さすがですね、ヨガしながら。うん、職人さんもね、なんか質問あればコメントいただければ、ヨガしながらでも聞けるように説明しますので、はーい。師匠は、あ、どうせ、あ、そうなんですね。なので運動と、あとはね、タンパク質入れていくと、意外と、元気になることが多いので、植物性のね、タンパク質、ここをね、意識していただけるといいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい、師匠、いってらっしゃい。今日も頑張ってください。はい、なおちゃん先生、お待ちしてました。おはようございます。来てくださってありがとうございます。大丈夫っすか？腰。うん。動けます？ちょっと大変でしたね。はい。はい、師匠、タンパク質意識してみてください。もう、お味噌汁が一番だと思いますので、毎度毎度のあれなんですけど、お味噌汁飲みながら、対応してみてください。一応ね、レターの方でも送らさせていただいたんですけども、まあ、ぎっくり腰に関しては、数日で少しずつ和らいでくると思いますので、で、基本的には多分お尻周りの筋肉が柔らかくなると動きやすくは、はい、なってくると思います。はい。いえいえいえ、全然、遅刻なんてとんでもないです。まだまだやってる時間帯なので、で、結構やっぱね、なんちゃ先生に関しては、どうなんだろうな、結構ぎっくり腰繰り返してますかね、毎年繰り返してますかね。起きてからさっき、あ、キッチンに行くまでか。あ、そっかそっかそっか。なるほどなるほど。はい。あ、アリさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。うん。もう、味噌汁はもう鉄板なので、味噌汁の中にお野菜をもう端っこでもう使い、何、切れっぱしでもいいので、突っ込んで毎日食べてれば絶対元気になりますので、ぜひね、味噌汁頑張って飲んでみてください。で、これからね、ちょっと今、なおちゃん先生がね、ぎっくり腰で大変なことになってるので、ここね、ちょっとね、しっかり答えていこうかなというふうに思います。で、ぎっくり腰、もう、これ、ちょっと高田調べなんですけども、男性も女性も40代以降になってくると、めちゃくちゃ発症例っていうか、困る人が多くなります。で、私の肌感覚なんだけども、もう、一生のお付き合いになってる方が2割3割。で、5回以上繰り返してる方も、2割3割。1回で済んでる人って1割もいないんじゃないのかなってぐらい、まあ、繰り返しちゃってるですね。で、なんでそこまで繰り返しちゃうのかなっていうと、やっぱり意外と知られてない原因にしっかり対応できてなくて、繰り返してしまってるっていうことがめちゃくちゃあるなと思っていて、その意外な原因っていうところを、ちょっとなおちゃん先生版ってわけではないんですが、お話をさせていただいて、他の方のね、参考にもなるかなというふうに思うので。で、これぎっくり腰だけではなくて、体の不調に関しては、もう、基本的には共通する考え方なので、ここら辺をね、ちょっとね、深掘りをしていこうかなというふうに思います。で、まず、そもそもの大前提として40歳以上で発症例が高くなるぎっくり腰っていうのと、これはめちゃくちゃ高田調べなんですけども、男性でぎっくり腰になる時期っていうか、季節っていうか、12月と1月がめちゃくちゃ多いんですよ。で、女性がぎっくり腰になって駆け込んでくる確率、これ3月、4月が多いんですよ。 もうこれにはね、確実な理由があって、まず一つ、男性が、12月、1月に来るパターンとすると、年末、大掃除をやってました。お風呂は掃除してました。裸足でズボンまくって、前かがみでゴシゴシこし、こすってたら、立てなくなって、あら大変って言って駆け込んできました。このパターン。あとは、正月明け。なんか知らないけど、ぐきってやっちゃって動けなくなっちゃいました。このパターン。圧倒的にこの二つが多いです。で、まず、お掃除していて立てなくなったパターン。これはもうめちゃくちゃ運動不足っていうところがあるんですね。で、腰が寒いお風呂場で、足先冷えた状態で前かがみで力を入れて、浴槽をこすっていて、筋肉にが緊張した状態、そこからグワって一気に立ち上がろうと思ったらピキっていっちゃったって、このパターンなんです。なので対策とすると、あったかくしてお風呂場を掃除するってなかなか難しいんだけどね。だからお風呂掃除はやっぱり、なんだろう、湯船に入りながらじゃないけど、浴槽はできないけどね、そういう状態でやっていただくか、あとは10分やったらお休みとか、背中にカイロを貼ってやるとか、冷えない状態でまずやってもらいたいっていうところと、あと1月にあるパターンとすると、内臓系、要は暴飲暴食が原因で、それでぎっくり腰になっちゃうっていうことですね。で、これね、胃の調子が悪くなると、腰痛くなるって、これね、医学的にもね、統計出てます。で、例えば、胃潰瘍とかになった時って、背中とか胃が痛んで腰痛になるっていうケースもあって、あとはね、男性に多い尿路結石って言って、石できちゃう病気ね。うん。そういった病気の時っていうのは、やっぱり腰痛むんですよ。なので、胃や腸が調子悪いと、まあ、病気っていうか、ぎっくり腰になりやすい。あとは、女性のバージョンっていうか、パターン。これ、なおちゃん先生、多分当てはまってるんじゃないのかなっていうふうに思うんですが、これね、3月、4月に多いのは、なぜかというと、うん、ちょっと待ってくださいね。コメント戻りますよね。あ、皆さん、本当に、なおちゃん先生ね、早く治るように。このね、みんなの思いっていうのもね、結構いいお薬になると思いますので、はい。職人さんのご主人、そうなんですね。もう、典型的なパターンですね。はい。で、女性の3月、4月に多いっていうのは、これ、もう一言で言っちゃうと、精神的なもの、ストレスなんですよ。うん。で、あ、靴下履けないですよね。うん。履けないので、その場合は、もう、お尻の下にテニスボールでも何でも入れて、お尻の筋肉、あとは太ももの裏の筋肉を、もう叩くなり、刺すなり、テニスボールでコロコロしながら緩めてあげると、ちょっとお尻とか筋肉、お尻とか太ももの筋肉が伸び縮みすると、膝曲げてこうかがめるようになりますので、もうお尻と太ももの裏の筋肉を徹底的に緩めちゃってください。で、自分でマッサージでもいいし、温めてもいいですよ。うん。なので、そういった感じで北海道とかで温めるといいかなというふうに思います。靴下履けなくなったらね、まあ履けない時にマッサージして履けるようにしろっていうのはなかなか難しいので、もうちょっとどうしても今履かなきゃいけないっていうのは、誰かに手伝ってもらうしかないかなというふうに思うんですけども。はい。あ、まるまるさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日何でも質問ライブなんですけど、今、なおちゃん先生ね、ぎっくり腰でめちゃくちゃ大変な状態なので、ぎっくり腰の意外な、治し方っていうか予防法。ここね、今ね、ちょっとね、話をしていたところです。でね、女性がなんで3月、4月に多いかっていうと、まず、3月4月、めちゃくちゃ女性忙しいんですよね。特にお子さんお持ちの方。で、やっぱり、6年生から中学校1年生だけではなくっ で、3年生から4年生とかでも意外とバタバタしちゃったりするじゃないですか。で、学校行事とかもあったりして、やっぱね、精神的にちょっとせわしない感じになってるので、なんていうのかな、普段の日常生活でぐーっと体に力が入った状態で動かれているはずなんですよ。で、最近はね、そうでもない、電動自転車なんでそうでもないかもしれないんだけども、結構ママさんたちって自転車でこうバーって買い物行って、買い物してわーって荷物持って、また家に帰って学校行ったりとかってして、自転車の乗り降りって多いじゃないですか。なので太ももとかね、お尻の筋肉って意外と筋疲労してるんですよ。かつキッチンにさっき行けないっていう話あったじゃないですか、なおちゃん先生。キッチンって意外と足元寒いんですよ。予防してると思うんだけど、いろいろ着たり、レコーマーしたりしたりすると思うんだけど、で、もうね、これは本当に、職人さんならわかると思うんだけども、火使ってて、腰から上あったかいんだけども、足元がガンガン冷えてるので、上半身と下半身の筋肉のバランス悪いし、血流も悪くなってるんですよ。でね、ご主人が飲んだくれてるお正月、キッチンで、こう、なんだよ、あいつ酔っ払ってって、プスプスしながら、なおちゃん先生がそうしてるってわけではないよ。そうやってプスプスしながら、こう、イライラしながら、お正月大変じゃないですか。いつもより違ったお料理作ったりとか、お酒のおつまみ作ったりとか、男は飲んだくれてるだけなので。なので、そういったことで、1月、こう、寒いキッチンのところで、バーッと仕事をして、乗り切って、で、お子さんたちも学校行って、ご主人も学校じゃない、会社に行くようになって、で、ようやく自分のペースになってきて、もうあっという間に1月終わるじゃないですか。で、2月雪降ったりして、ちょっと寒かったり、今3月もそうだけどね。で、3月になるとお子さんの行事とかで、バタバタバタバタし始めて、こういう1月2月のジャブがあった状態で3月ぐらいに忙しくなって、パタパタして、あとは精神的なストレスっていうか、胃や腸が働いてなかったりとか、あとはね、婦人科系の病気があっても腰痛ってなりやすくなるんですよ。で、結構なおちゃん先生くらいの年齢になってくると、やっぱりホルモンバランスって崩れやすいんですよね。やっぱりこう、なんていうのかな、女性ホルモンの分泌量っていうのが減ってきたりとか、で、ストレスが溜まると、このホルモンを出せとか、今足りないから出せとか、出過ぎだから引っ込めろっていうのは自律神経くんが頑張ってコントロールしてるんですよ。でも、ストレス溜まってる時って、この自律神経がうまく機能してないわけじゃないですか。なので、このあたりが原因なんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。で、今やられてる体操をやったり、温めたりっていうのは、体の外側からの対処法なので、一時しのぎにはなるんだけども、繰り返す原因っていうのは、そういうホルモンバランスだったり、ストレスだったり、胃腸の病気だったり、体の内側に原因があるんですよ。なので、そこをケアしていかなきゃいけない。お正月料理ほとんどしない。なるほど。そうすると、もしかしたら忙しさかもしれないし、あとはね、これはめちゃくちゃ意外な原因かもしれないし、あと、これ、私は個人的に、なおちゃん先生当てはまるかなと思ってるんだけども、意外とぎっくり腰やる人って、ちゃんとしてる方が多いんですよ。ちゃんとしてる人って、どういう意味かっていうと、例えばぎっくり腰を予防するために、普段から体操をやったり、姿勢を意識したりとか。要はね、頑張り屋さんで真面目な方なんですよね。こういう、まあ、一見良さそうに見えるんだけれども、あれをやらなきゃ、これをやらなきゃって言って、 結構自分が忙しくなってしまって、それで体が常に緊張しちゃってる。で、体緊張しちゃうことっていうのは悪いことではないんだけども、緊張した後にはちゃんと緩めなきゃいけないんだけども、その緩め方があんまり上手じゃないから、ずっと緊張したまんま動いてピキッてなっちゃう。このパターンが多いんですよ。で、知らず知らずのうちに緊張しているケースって結構多くて、なんだろうね、女性はね、やることが多いし、特に自分のことならまあいいやって思えることが多いんだけれども、人のことになると、例えばお子さんのこと、人によってはご主人のこと、やっぱり料理をきちんと作ってあげたいだとか、そういったところをしっかりやりたいなっていう思いが、できてるできてないをちょっと置いててね、思いが強い人っていうのは、やっぱりちゃんとできれば、ちゃんとしようと思えば頑張るし、ちゃんとできてなかったらできない自分っていうのを心のどっかで、あ、申し訳ないなとか、なんていうのかな、ちゃんとやらなきゃとかって言って、ちょっと追い込んじゃってるっていうか、そういったところも多少ないと思う。要は性格的なところね。なので、その性格を直せっていうんじゃなくて、ふーってするところをちょっと作ってあげるっていうのがめちゃくちゃ大切かなというふうに思ってるんですね。で、こんなその精神的なことっていうのは、ぎっくり腰対策、ネットで調べても YouTube 見ててもどこにも書いてないです。で、この辺って意外と大切かなって思っていて、なんかね、腰痛って本読むだけとか誰かと話するだけで治っちゃうっていう今研究データあるんですよ。読書腰痛改善法とかってアメリカとかヨーロッパの方では実際にね、病院でね、取り入れられてるんですよね。認知行動療法って言って、私は腰痛くなっても大丈夫みたいな感じの本を読ませると腰痛の発症率が低くなったとかっていうデータもあったりとか、要はこう暗示をかけてってわけではないんですが、こう脳みそから腰痛治していくっていうような方法もあるぐらいなので、ちょっとなんか抜くっていうか、ふーってするっていうか、このバランスを意外と、なんていうのかな、緩め方っていうのかな、それって緩めるってなんだろう、深呼吸するとか、なんかお茶飲んでリラックスするとかっていうような物理的なことって意外と緩めることの全般だと思うかもしれないんだけども、意外とそんなんで緩まってなかったことも、緩まってないケースも多くて、例えばですよ、なんか、そうね、なおちゃん先生だったらわかると思うんだけども、なんかね、ワンちゃんの頭撫でてるだけでもこうふーってこう緩むじゃないですか。お子さんって言っても、なんかちょっと言い方語弊あったらごめんなさいなんだけど、気管棒のお子さんだったらふーってならないかもしれないんだけど、赤ちゃん抱っこするとみんな笑顔になるじゃないですか。ああいうのが緩むんですよ。なので、まあ赤ちゃん抱っこしても、まあ、ぎっくり腰だとちょっとね、そういうわけにはいかないんだけど、要はそういうこととか、ワンちゃんなでなでしたりだとか、忙しい合間にも、まあ、誰かに話してもらってもいいし、ね、そういうわけに行くか行かないかわかんないんだけど、ご主人と手つないで何か喋る、それだけで緩む人もいるかもしれない。かもしれない。要は、そういうことなんですよ。ちょっとスキンシップするだけでも緩んだりとか、そういうのを一日必ず最低でも1回、できたら4、5回ぐらい入っていくと、それだけで意外と腰痛予防、変な体操っていうかね、なんか姿勢とか体操っていうよりも、意外とそんなもので腰痛予防できちゃったりするケースもあるので、ただ、気持ち的な要素が強い人もいれば、身体的な要素が強い人もいるので人それぞれなんだけども、もう多分ぎっくり腰ベテランの方ってあれこれ今まで散々やってきてると思うんですよ。で、繰り返すんであれば、やっぱりその 緩め方っていうか気持ちの面とか、あとは体にいいものを食べましょうねって話いつもしてると思うんだけども、いいものを食べただけでは体良くならないんですよ。いいものを食べて胃や腸でしっかり吸収して、それが便となって体の外にいらないものが出て、で必要なものだけが体の中に残ってっていう状態だ。食べるだけみんな頑張るんだけども、ちゃんと消化吸収して排出する、ここまでできてない人非常に多いので、でストレスがあるといいもの一生懸命食べても胃や腸が働いてないので消化吸収できないんですよね。だからそういう時って食べることよりも胃や腸を働かせることが必要で、胃や腸を働かせてる時っていうのは食べることよりも食べないっていうか体に悪いもの、変な油とか、スナック菓子とか、こういうものを引き算して入れるんじゃなくて、胃や腸を活発に働くベースを作ってあげて、それから入れていくっていう、この順番を逆にすることが大切だったりするんだけども、意外とみんな入れるだけとか、体操するだけ、気持ちは置いてきぼり、消化吸収は置いてきぼりになっちゃってるケースがあるので、この辺なんかが多分、今回はもう、のちゃ先生は動けることを最優先するんだけども、次回起こらないようにするためには、この辺が対策としていいんでねえのかなって感じがしています。はい。ちょっとぐわーって語っちゃいましたけども、ちょっとコメント戻りますね。なおちゃん先生はキッチン、うちは暖かいですけど、とにかく職場が冷えてます。あ、うん。ですよね。なので、多分そういう冷えてる原因っていうのがあると思います。で、この前ね、うちの患者さんの、奥さんが通っていただいてるんだけども、ご主人がぎっくり腰で駆け込んできたんですよ。で、そのご主人のお仕事って、金魚屋さんなんですよね。うん。で、ご自宅っていうかお店で金魚売ってるんですけども、で、金魚注文入ったら、何こう、ビニールに入れて配送するっていうような作業をやってるんだけども、やっぱりそのご主人も職場寒いんですよ。で、やっぱり温度管理大切なので、足元めちゃくちゃ冷えてるのね。だから、おそらくそういうのが、積み重なっていって、そこに、2月3月のバタバタとか、1月の忙しかったのが、重なって、それで3月4月にドバンっていうパターンだと思うんですよね。はい。メイさんがちゃんとしてる。うん。あのね、メイさんも多分、ちょっと言い方ストレートに、なんかちょっと誤解与えたら申し訳ないんですけど、ちゃんとしすぎてるんですよ。うん。で、あれもやってみて、これもやってみて、ダメだった。だから次、これやろう、あれやろうっていうところも多少あるとは思うので、もう、それやって、いろいろやってダメだったら、今度ちょっとうまく抜くっていう視点を持ってもらうと、そうね、深呼吸で抜けるところと、あとはもう、なんだろう、諦めるっていうか、そういうので抜けたりとか、あとは自分で抜くことが大変だったら人に手伝ってもらう。さっきの赤ちゃんとかワンちゃんとか、まあ、ご主人手つないでもらうとか、なんかその辺で、なんだろうな、こう、触れるとか、なんていうのかな。そういったところで気持ち和むってめちゃくちゃ意外と大切。で、触れるものがなかったら話するだけでも OK です。私、よく、カウンセリングっていうか、問診してて、泣かれることあるんですよ。もう先生で話聞いてくれてよかった。それだけでなんか痛いのなんか治ってきちゃいました。で、話するのでも緩むので、話聞いてもらう時間があるっていうのもいいかもしれません。それはやっぱ人それぞれなので、赤ちゃんがそばにいる人もいれば、話聞いてくれるような人がそばにいる人もいれば、ワンちゃんがそばにいる人もいるし、それは自分でやりやすい方法を取っていただければいいと思うんだけども、要は、なんかこう、 自然とこう表情が緩むっていうか、なんかニヤってするっていうか、微笑むっていうか、そんなようになるシーンを必ずですよ、毎日作ってあげる。ここが意外と予防法だったりします。うん。はい。そうですね。座骨神経痛出てると思います。だから、おそらく、わかんないよ。なおちゃん先生のパッと見の体型っていうか、ね、SNS 上に出てる写真とか、あとは、まあ、日々の言動とか、私なりな、こう、分析、解析を見ると、おそらく一番の原因は、お尻の筋肉だと思います。はい。お尻の筋肉が硬くなって、ぐきってなっちゃったっていうことなので、で、物理的にはそのお尻の筋肉を緩めるのが一番いいし、で、即効性あるのは、一番は、針だと思います。うん。だから鍼灸院に行くっていうのは正解だと思います。ただ、針もずっとコンスタントに打ち続けると皮膚が硬くなるので、ここだけはちょっと気をつけなきゃいけないんだけども。で、内側からのケアに関しては、やっぱり予防の部分ですね。そこはさっきお話ししたようなところ。おそらく緩むっていうところと、あとは食べてはいると思います。しっかり、で、自分で体も動かしてると思うので、循環はしてると思うんだけども、もしかしたら、消化吸収、胃腸の働き、寝る時間、緩んでるっていうところ、このあたりが、ちょっと怪しいかなというふうに思うので、なので、食べてる種類とかを変えるんではなくて、消化吸収をうまくさせる。で、もし、消化吸収が、胃や腸を動かすっていう消化吸収の方法と、あとは胃酸とかをいっぱい出したりとか、いろんな液があるんですよ。食べ物を、ぐちゃぐちゃにして栄養に変えるときに。そういう液がちょっと出てないケースもあるので、そういう液を出すっていう方法もあるし、あと一番簡単にできるのは、こう食べ物が口の中から胃の中に、胃の方に落ちてくるのってなんとなく多分イメージ湧くと思うんですけども、これ、こう固形のものが入ってくるじゃないですか。で、それがなんかドロドロのおかゆ用、おかゆみたいな状態になって、で、そこのおかゆ状態みたいになってから、これはいる、いらないって消化吸収が始まるんですよ。そこに固形のまんまものが入っていると、うまく振り分けられないんですよ。で、それを、噛んでぐちゃぐちゃにしたものをもっと分解するために胃酸が出たりして液でこう分解していくんだけれども、最初の噛む段階がうまくいっていないとお腹の中で一生懸命液で溶かさなきゃいけないんですよ、硬いもの。だから消化吸収がうまくできない。そこの液がいっぱい出てないケースもあるんで、ストレスで。だから最初の噛むところを一生懸命やってあげると結構消化吸収それだけでも良くなるので、で、ママさんたちは忙しいので噛まないで食事をパッパってもししているのであれば、いつもよりも噛む。で、朝がすごく忙しくて噛んでられないっていうんだったら、お昼だけでも噛むようにするとか、3食のうちどれかを噛む、もしくはおやつ食べてるんだったらおやつだけはちょっとゆっくり噛んで食べるとか、まずは食べる種類っていうよりも消化吸収がうまくできてるんじゃないのかな、なんていうふうにしてあげるっていうのがいいかなというふうに思います。でしょ、なおちゃん先生ね。やっぱりね、1日に10分ぐらいしかぼーっとできないって多分もうやっぱりわせわせっていうか全力疾走の1日なんですよね。はい。だからやっぱりそのぼーっとするっていうか、まあぼーっとしなくてもいいんだけども、要はまあなおちゃん先生イメージしやすいので言うと、まあちょっとわかんないんだけどもね、まんちゃんの頭撫でてる時っていうのは、まあいろいろ 仕事から考えちゃう時もあるかもしれないんだけど、やっぱりなんだろう、お子さんの頭撫でてるのと一緒、眠ってるお子さんとかね、赤ちゃんを撫でてると一緒で、要はああいう時間を10分かける3とか5作ってあげるだけで、多分ぎっくり腰予防になっちゃうので、この辺をねちょっと意識してもらえるといいかなというふうに思います。はい、職務さんが自重うん、あ、これはもう完璧に男性の筋肉と女性の筋肉の違いの問題です。で、職務さんのご主人わかんないんですけど、もしかしたら姿勢悪いかもしれないし、あとは上半身と下半身の筋肉のバランスが悪いかもしれないです。で、ご年齢、私たちっていうか、私と同じぐらいのご年齢だと思いますので、なので、やっぱり筋力落ちてきているはずなんですよ。特に男性なんかはね。だから、だんだんやっぱりね、ぎっくり腰発症しやすくなります。なのでこのあたりは男性は意外と運動を頑張ってやってもらって、特に運動って言っても太ももとお尻が鍛えられるといいので、正しい感じでスクワットができるといいかな。で、職人さんね、図書館行くから今ね、ちょっと名前ど忘れちゃった、お医者さんがね書いてるドクタースクワットっていう類の本があるんですよ。なんだっけな。お医者さんの名前ちょっとごめんなさい。ど忘れしちゃいました。図書館でごめんなさい。検索してください。ドクターズスクワットだか、ドクタースクワットだか、あの辺の本意外とわかりやすいので、もしあれだったらご主人と一緒にスクワットなんかをやってあげると、ぎっくり腰予防になるかもしれません。はーい。おそらく、なおちゃん先生は、職場の、その、冷えっていうところと、あとは、ぼーっと緩める。この辺で、意外と今まで、そうね、例えばですけども、年に3回やってたのが2回なり1回なりっていうのはできるかな、というふうに思います。で、あ、そう、あとは、噛むっていうことですね。うん。特に女性は意外と食事、何を食べるっていうのを意識してる方も結構最近は増えてきてるんだけども、噛んでないっていうか、噛んでるんだけども違うことやってるっていうか、なんだろう、お子さんを見ながら食事をしているとかっていうことで、噛むことに集中してないケースも多いので、消化吸収がせっかくいいものを食べててもうまくいってないっていうことも多いので、ちょっとここはね、個人的に深掘りをしていかなきゃいけないんだけど、このあたりね、参考にしていただけるといいかなというふうに思います。そう、金魚屋さんもそうなんですけど、座ってね、でね、お水やるんですよ。重たいんですよ。手足が冷えるんですよ。で、そのご主人も、滑り込んできた時に、足がめちゃくちゃ冷えてましたね。で、ふくらはぎもパンパンになっていたので、なので、多分その辺が原因かな、というふうに思います。今回は、昨日の朝からちょい運転中腰が痛かったんですよね。車なので気をつけようと思ってたんですが、っていう。もうね、前提があると思うので、もう、怪しいなって思った時には、全部ね、家事も何もかもほったらかして、なんか、ね、そういう風な、どうできるかあれなんだけど、例えばワンちゃん抱っこして、なんかポケーっとするとか、なんかそういう風にしてもう予防しちゃった方が、おそらく、その後、ぐきってなって、結構やっぱりできなかった家事とかが、しわ寄せが、治った後に残ってるわけじゃないですか。誰かが消化してるくれるわけじゃないので。で、やっぱり早く治してそれをやらなきゃって思っちゃう自分も多分いるとは思うので、だったらならないように、もしくはなってもすぐに復活できるように。 で、今お話ししたような緩めるとか、ちゃんと消化吸収をするとかっていうのをやっていけば、仮になったとしても、治りが良くなりますので、緩め方覚えてるので、やっぱり筋肉も緩、あ、なんか今回は緊張したままだったから緩まなきゃいけないって、ちゃんと脳みそがそうやって緩むことの指令を送ってくれますので、緩み癖っていうのを入れてあげるといいんじゃないのかなというふうに思います。で、どうしても緩まなかったら、私が30分ぐらい、ズームで話聞きますので、結構聞き上手なので、そこで、なんか、ね、ご主人にも言えないし、周りの友達にも言えない。けどなんか、ちょっとなんか、プツプツしてるようなところを、なんか私にぶつけていただければ、それだけで多分緩むと思いますので、その辺はうまくご活用ください。はい。息子さんがいたずらしてました。うん。あのね、車じゃない。あ、なおちゃん先生、ありがとうございます。体ってすごくうまくできていて、ちゃんとね、SOS 出すんですよ。で、女性はその SOS をかなり踏みにじりますね。今は、お子さん優先とか意外と見て見ぬふりするので、やっぱりこの SOS 出た時にはちゃんとそれを拾ってあげる、うん、で拾い方っていうのは人それぞれなんだけども、ちゃんとその拾ってあげて、その日のうちにその SOS をできる限り潰してあげるっていうのが結構大切かななんていうふうに思います。なんちゃん先生が大型犬が、私が片付けるために持っていたおもちゃを狙ってた時、あー、なるほどね。だから、ぎっくり腰って、本来動かなきゃいけない可動域っていうのがあるんですけども、筋肉が固まった状態で、本来、例えば、そうね、ラジオだとちょっと難しいんだけども、50っていう風に、そうね、例えば首を、真横向け、本来筋肉が柔らかい状態だと、まっすぐ右も向けたりとか左も向けたりしますよね。これが筋肉固まった状態なので、まっすぐ横じゃなくて斜め横までしか見えない状態。それを何かの拍子で物持ち上げたりとか、今みたいにね、なおちゃん先生みたいにワンちゃん来た時にっていう時に、やっぱり斜めしか行けないところを思いっきり横バッて向いちゃった。その時に筋肉がブチブチブチって切れるんですよ。これがもうぎっくり腰もそうだし、寝返りとか、あ、寝違いとかもそうだし、みんなその辺なんですよ。ふくらはぎつるっていうのもそうなので。なので、とにかくこれが常に筋肉が横向けるような状態にしといてあげるっていうのが、やっぱ一番の対策になりますので、はい。まるまるさんが木の幹とかに耳をつけて30秒ぐらい。あ、それいいと思います。本当に、なんだろう。自分なりのね、方法あると思うんですよね。ど忘れしちゃった。どこだっけな、どっかの国で、貝殻って、こう、耳に当てると、ふわーってこうするじゃないですか。あれを、なんか、セラピーとして入れてる、どこだっけな、ヨーロッパの方だったと思うんですけど、そういうので、まあ音楽療法の一種なんですけども、丸村さんのおっしゃったような感じで、こういうような音っていうのもいいですよね。うん。周りに音が漏れないような感じで、自分が好きな音楽。ね、その時に自律神経、緩めるっていう側面で言うと、自律神経を整えるためには、やっぱりね、クラシックがいいとは言われてます。これはもう周波数の関係で、そのなんか、波長っていうんですかね。俺も音楽あんま詳しくないんであれなんですけど、そういうのを、なんだろう。モーツァルトがね、一番自律神経を緩めるためにはいいっていう医学的なデータあるんだけども、そういうような曲を聴いてあげるっていうのを一つ緩める方法としてはいいですね。その時には、もうなんか大音量で聴いちゃうぐらい、脳みそにガンガン刺激を与えるような、そこが自分がすごく好きな曲だとしても、ロックみたいな感じだとちょっと神経は緩まないので、できるだけね、そこの音楽のチョイスっていうのは 選んではいただきたいんですが、そんな感じで対策をしていただけるといいかなというふうに思います。うん。そうなんですよね。もう、女性のぎっくり腰の一番って、なんかお子さん絡みのことが多いんですよ。とっさにパッとっていうような、そんな動きの時が多いので、まあ、なんちゃ先生、たまたまワンちゃんだったのかもしれないですね。はい。あ、バイク先生おはようございます。来てくださってありがとうございます。はじめまして。よろしくお願いします。整体院の院長をやってます、高田と申します。毎週、水曜日にはね、ライブをやってるんですが、平日、まあ土日もそうなんですけども、朝7時からね、健康情報を発信しています。で、今日のライブは、何でも質問ライブということで、月1回だけね、皆さんのご質問に答えるようなライブをやってるんですが、今ちょうどね、ぎっくり腰のね、予防法とか解消法についてあれこれ話をしていたところです。はーい。あ、絶賛バネ指激痛ですか。これどんなお仕事とか作業されてるかわかんないんですけども、バネ指はもう、ほんと一番は使わないっていうのが一番の治療法にはなるんですよね。でも、もしもう、どうしても使わなきゃいけないっていう風になった時には、まあ、使い終わった後に、しっかりこう、温めてあげて、筋肉をケアしてあげて、で、痛みを和らげるためには、やっぱり血を流すことが一番大切になりますので、とにかく、使った後には、温めてケアをするっていうことを、ちょっとやってあげるといいかなというふうに思います。うん。あ、はい、そうです、そうです。まるまるさん、そうです。名前がね、私も、もう最近、ポン、あれこれそれが本当に増えたんですけど、ドクターズスクワット、確かっていうか、本ね、一年ぐらい前かな、だと思ったんですけど、読んで、結構読みやすいなって思った記憶があるので、おそらく図書館にあると思うので、その辺ね、見て、もしご主人と一緒にできるようだったらやってみてください。あ、ググったら出てきた。はい、これ結構わかりやすいと思います。あ、ね、やっぱりあるでしょ、直ちゃん先生。おそらく、気持ちの問題っていうとちょっとね、乱暴な表現になっちゃうんだけども、性格っていうか、これはね、もう考え方の癖っていうか、で、ここをまた直そうと思っちゃダメなんですよ。なので、真面目っていうか、ちゃんとするっていうか、その性格はそのまんまに緩める。で、結構みんな直そうとするんですよ。直すんじゃなくて、直さないでそのまんまでも対処できるようにしていく。これがめちゃくちゃ大切なので、直そうとすると無理に体を変えようとするので、で体変えようと思うと、下手したら半年一年かかるから、そこまで待ってられないじゃないですか。で、ダメだから、で、何回かこう変えようと思ってチャレンジしてダメだと、もうだんだんめいてきちゃうんですよ。なので、今現状はそのまんまで、それでも大丈夫なように、ちょっとこれをプラスすると OK っていうか、ね。例えば性格とか考え方そのまんまでも、それでも緩める方法を覚えていくと、固まりづらくなる。こういうふうに持ってってあげるといいんじゃないのかなというふうに思います。はい。うん。そうですね、まるまるさん。音楽に関しては、ちょっとモーツァルトは、一応医学的なデータではいいってされてるんだけども、そこがちょっと俺音楽全然詳しくないんであれなんですけど、まあ、シューベルトがいいのか、バッハがいいのかわかんないですけど、要は、クラシックの波長はいいっていうふうに言われています。で、結構、その波長関係なので、脳みそにガンガン刺激入れていいので、ちょっと鼓膜は注意しなきゃいけないんですけども、外に大きい音が漏れないような大型のヘッドホンみたいなのを入れて、ブワーってこう、その世界にね、音楽で入っていっちゃえば、 だいぶリラックスできると思いますので、ぜひねちょっとお好きなタイプのクラシックでやってみてください。私はねどっちかっていうとジャズとかねボサノバの方が私はリラックスできるので、夜どうしてもね気が触れちゃうっていうか神経高まってる時にはちょっとねお気に入りのね女性の方がいらっしゃるんですけど、ボサノバでその方のやつを目つぶって一曲聴くとだいぶねちょっと頭の中すっきりするので、そういうのやったりしていますけどね。はい、そうですね。はい、あ、そうなんですね。はいそうするともう専業主婦の方だとどうしても指先が冷えちゃってる可能性があるので、で冬場でもやっぱりお水使うじゃないですか。料理全部お湯ってなかなか難しいですよね。うちの奥さんもね手荒れがひどくて嘆いてますけれども、だからそうですね、家でも例えばね手袋してあげたりとか、料理の時は別ですよ。普段家事以外の時にちょっとこう支障がない時には手袋をして過ごしてあげるみたいな感じで、指先が冷えないようにしてあげると痛みがなくなるっていうよりも和らぐ可能性がありますので、なのでちょっとね指先とかあとは足先、ご年齢によってはちょっとね末端の血管まで血が通ってなくて、それでいわゆるまあ痛みが発症しているケースもあるので、血を流してあげる、こんなことを意識されるといいんじゃないのかななんていうふうに思います。あ、もう丸々さんはねもういろいろ本当にすごいね、こうやってポンポンポンポンね名前が出てくるっていうのはねすごいですよね。はい、大したもんだと思います。そう、ね私は意外とボサノバがいいですかね。ジャズ聞くとね、ジャズもね大好きなんですけど酒飲みたくなっちゃうんですよなのでボサノバがやっぱりいいかな。ちなみにうちの院は結構その手がかかってます。はい、BGM はもう好き勝手私の好みで入れてるので、なので好きな曲がかかっています。はい、音楽もね意外と緩めるのにはいいと思いますね。はい、そうですね、本当にね昼間もジャズ聞くとね酒飲みたくなっちゃうのでまったりして、なのででもジャズを好きになったのって20代ぐらいなんですよ。そのジャズバーみたいなところにねちょっと連れてっていただいたことがあって、そこでね生のを聞いてもう一瞬で虜になっちゃったんですけど、その頃はウイスキーに憧れてたんですね。でウイスキーとなんかシガーバーみたいな、ハマキとウイスキーみたいなのがすごい大人の世界でかっこいいと思ってた時期があって、その時にはジャズあったんですけど、今はもうもっぱら日本酒なのでちょっとねジャズとの組み合わせが微妙っちゃ微妙なんですけど、なのでそういったまあ好きな音楽っていうか、まあ要は緩めるっていうことですよね。はいはい、あ、そうですね酒とバラの日々はい、ね音楽ねやってみたいんですよ。やってみたいんですけど、まずセンスがないっていうのと、あとはトランペットとかも一回やらしてもらったことがあるんだけども全然音が出なかったっていうのと、あとはね吹く楽器っていうか、こう酸素をこうトランペットとかも吹くじゃないですか。ダメですね、頭クラクラきちゃうんですよ私。多分首や肩の凝りがひどすぎて慢性的に何ていうのかな、頭にね血がね慢性的に足りてない感じなので、多分音楽はやるより聞く方がおそらくいいタイプかなというふうに思います。はい、まあということでね、今日はちょっとなおちゃん先生デーになっちゃったんですけれども、意外と緩めるのが上手じゃなくって、まあ 腰痛、肩こり、頭痛、膝の痛みとかもそうなんだけども、意外と自律神経絡みっていうか、慢性的な不調、なんとなく疲れちゃうとか、女性のね、婦人科系の病気なんかも、意外とここが原因だったりするので、緩める。1日3回から5回緩める時間を持ちましょう。このあたりはね、ちょっと意識していただけるといいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。そうですね。はい。緩める方法はいろいろあります。物理的に緩める方法もあるし、もう、なんだろうね。やっぱりね、一番緩みやすいのはスキンシップですね。人と触れるっていうのもスキンシップの一つなんだけども、さっきね、まるまるさんもね、木に耳を当ててっていう話もされてましたけども、音楽に触れる、風に触れる、そうね。あと何があるかな。絵本っていうか写真集を見るみたいな、目で触れるとか、そういった意味での触れる、イコール緩める。こういった捉え方でいいと思います。なので、ご自身がやりやすい。写真集を一日見やすい人もいれば、音楽を聞きやすい人もいるし、赤ちゃんの頭を撫でるのがいい人もいるし、毎日やりやすい、触れる、で、緩めるっていう感じで覚えていただけるといいかなというふうに思います。めちゃくちゃいいと思います。もう本当にアロマセラピーもそうだし、動物セラピーもそうだし、なんとかセラピーってつくものの、やり方っていうか、療法、方法に関しては、もうイコール緩めるっていうことですよね。音楽セラピーもある、まずこのね。あとね、ハンドセラピーとかもね、最近あるので、手をね、人にマッサージしてもらうとか、自分でマッサージでもいいんだけど、自分でやると疲れちゃうので、要はそういうことですよね。こんな感じで、緩めるをね、ちょっとね、そうですね、お子さんたちとのハグもいいんだけれども、これね、患者さんによりけりなんだけど、ハグして緩む人もいれば、なんかね、ハグでしっかり緩まない。ママさんたちもたまにいらっしゃるので、今日は緩むけど、この前は緩まなかったとかっていう方もいらっしゃるので、無条件で、自分を緩めてくれる。やっぱりなんか、ワンちゃんとかの動物とかって、やっぱ無条件だったりするんだけども、人相手だと無条件にならないケースもあるので、はい。その辺はね、ちょっとこう、人それぞれでやっていただければいいかなというふうに思います。今回のポイントは緩めるでしたね。はい。整体院もね、全然行ってください。で、おうち整体院っていうか、うちから整体院もどんどん進化してますので、これもね、どこにいてもね、うまく活用できるようなスタイルを目指して頑張っていますので、この辺もうまく使えるようにしていけたらいいかなと思いますので、はい。ぜひ、そちらも楽しみにしておいてください。ということでね、今日はぼちぼち終了にしていきたいと思うんですが、かなりね、今日も明日も明後日もぐらいかな、寒いっていう風に言われてるので、なかなか緩めづらいかもしれないんですが、ぜひね、緩めて健康に過ごすようにしてみてください。はい。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ジュカさんごめんなさい。今ちょうど終わっちゃったところです。はい、ありがとうございます。はい、なおちゃん先生もありがとうございます。職人さん明日お伺いします。まるまるさんもありがとうございます。なおちゃん先生いっぱいハートありがとうございました。はい。しっかり緩めてください。ジュカさんまたいらしてください。ではでは、失礼します。ありがとうございます。